シリーズ、看護現場からの発信。娘を介護する老夫婦を支えて、余市診療所。錦糸町余市診療所は昨年3月末から無償診療所となりました。急性増悪や夜間不安を訴える患者さんには、経済的状況や家庭背景などを踏まえながら訪問看護を進め、療養を保障しています。往診や訪問看護を受けながら在宅で療養を続けてきた英子さん、42歳。幼児期に脳性麻痺と診断され、小学校低学年までは歩行可能でしたが、徐々に ADL が低下し、18歳頃から症状の生活となりました。児童相談所から施設入所を勧められてきましたが、どんなに大変でも私たちが見ていくと、ご両親、父75歳、母73歳は24時間365日、休むことなく懸命に英子さんの介護を続けてきました。東進と英子さんの出会いは今から20年前。英子さんが発熱し、往診してくれる病院はないかと、ご両親が地域の方に相談したのがきっかけでした。肺炎や尿路感染を繰り返し、ここ数年は東進や近隣の病院に入退院を繰り返してきましたが、2006年頃から嚥下能力の低下から肺炎を繰り返すようになりました。経口摂取は難しいと判断し、気管切開、胃ろうも検討した上で入院。7ヶ月の入院を経て在宅生活となりました。誤嚥の繰り返しは変わらず、また肺炎となり再入院。胃ろうは難しいと判断され、IVH が挿入され、この4ヶ月間の入院で体重も 10kg 減りました。7月上旬、在宅に復帰しましたが、毎日のように高熱が続き、家族からの連絡も頻回になりました。そこで、医師、外来、都宅、訪韓の合同カンファランスを行い、受け入れ可能な中央病院に入院となりました。英子さんの高熱は IVH カテーテルからの感染と分かり、中央病院スタッフの皆さんの懸命な関わりで病状も改善し、腫瘍負荷と思われていた胃ろうも固形材料の検討が図られ、水分量や投与回数の調節で逆流がなくなり、英子さんは約2ヶ月後、無事退院。ご両親も胃ろう管理をしっかりマスターされています。ご両親は、これまで二人で悩んでいましたが、何よりも連絡するとすぐに職員さんが駆けつけてくれ、安心です。英子には一日も長く生きてほしい。私たちも頑張らなくては、と話しています。英子さんは、その後の経過も順調で、再入院することなく、6月で在宅生活8ヶ月目に突入。体重もわずかながら 1kg 増えました。わずか 1kg だけど、私たちの大きな喜び。未熟な私たちでもすごく頼りにされていると、スタッフたちも励まされています。今後とも、外来、往診、訪韓、都宅と連携を強め、英子さんはじめ地域で暮らす方々の力になろうと、スタッフ一同、決意を固めています。